ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。毎週火曜日24時ピンクカルカルの番外編です。本編をお聞きの皆様はこの後1時まで、それ以降はポッドキャストとして FM トヨタラジオラビートのホームページなどで配信しております。この番組では皆様からのメッセージを募集しています。電子メールの方は 786@lovat.co.jp にタイトルをピンクカルカルにしてお願いします。番組ステッカーのピンクステッカー希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所とお名前をお忘れなく。というわけで、今日も始まりましたけども、今日オープニングでね、Google プラスについてね、まあ、ちょっと話したんですけどもね、最近ね、Google がね、インターネット検索のね、Google が、ソーシャルネットワーキングサービスをね、作ったんですよ。ソーシャルネットワーキングサービスっていうのは、ミクシーとかね、グリーとかね、フェイスブックとか、まあいろいろありますけどもね、そういったものでね、こう交流を楽しんだりするものなんですけども、それの Google バージョンが出来上がって、それが Google プラスっていう名前でね。で、今ね、まあ Google プラスにアクセスしても、まだ一般公開はされてなくてですね、紹介制なんですね。まあすぐだと思うけど、あんまり、一気に公開しちゃうと多分殺到するでしょうからね、もうサーバーがもしかしたら落ちてしまうかもとか、重くなるかもとか、いろんなこともあるんでしょうけど、今はまあとにかく紹介制でね、紹介してもらえると中に入ることができるっていう感じなんですけどもね。それで僕、まあたまたま紹介してもらいましてね、で Google プラスの中に入ってみたんですけどもね、やることというか、見た目は、見た目じゃないな、やること的なことは、Facebook と似てますね。自分が今何してるかとかを書いて、ちょっと長い文章でもいいんですけど書いて、それに対していろんな人がね、コメントくれたりするんですけどもね、それが、人のページまでわざわざ行かなくても、自分のホーム画面でそれができてしまう。友達とかが今何しているかとかね、今どこどこにいるとかを書いたとしたら、その場でね、自分のホーム画面にアクセスするだけで、そこに、へえ、そうなんだって書き込むと、まあ、自分のとこにも残るし、相手のページにも表示されるみたいなことなんですけどもね。まあ、Facebook やってる人は、まあ、そんなような感じですよ。で、僕ね、Facebook をいまいち楽しめないのは、もうアメリカでは本当にね、多くの人が Facebook をやってるみたいなんですけどもね、日本ではいまいちそこまでまだ、普及してない、もちろん知ってる人はたくさんいるし、アカウント持ってる人もたくさんいるでしょうけどもね、そんなにそこまで活用してるよって、誰も彼も言っているわけではないような気がするんですけども、で僕もね、Facebook は、まあ、アカウント持ってたりするんですけども、どうも、あんま書かないんだよね。なんだろう、僕ブログはあるし書いてないけどほぼ、で、Twitter ではもういろんな人にね、自分の書きたいこと、自分の今思ったこととかをバッと書ける、まあバカなことしか書いてないですけどもね、そういうツールはあるわけで、あと、Facebook で何を書こうっていうところで、で、Facebook だと、その、なんだろう、例えば、おちんちんって書いたらさ、自分を登録してくれてる人のホーム画面にも、僕が書いたおちんちんっていうのが流れる、まあ僕、全然一生懸命 Facebook やってないから、その友達も全然いないんですけどもね。で、人の画面に勝手におちんちんって流れるわけですよね。なんでおちんちんなのかな。流れるわけだけど、それって、その、ほとんどの友達 はいいのかもしれないけど、一部ね、まあ、付き合いの度合いによってはとかね、付き合いの種類によってはやっぱりそのおちんちんって言われること、書かれることが、何一生懸命語ってんだろうね、おちんちんって書かれることが嫌だと思うんですよね、うん、ホーム画面とかにね。そうやって考えるとさ、Facebook で喋ることって言ったら誰もが感じてくれる、分かってくれる、うん、あんまり嫌なこと、不快に思う人がね、いるかもしれないって思えることはあんまり書いてもいいけど、書く意味がない、うん、楽しめないんだと思うんですよね。それを Google プラスをやって感じたことはね、Google プラスはそのサークルっていうね、まあ、グループ分けをしていくわけですよ。まあ、簡単なんですけどもね、そう難しいことじゃなくて、友達とかね、会社仲間とか、こう人のなんだろう、顔写真とかをこうドラッグして円のところにプッと持っていくだけでそのサークルに入れることができると。そのサークル自体は何個も、1人に対して何個か登録することもできるし、1個でもいいしっていうことでできるんですよ。なのでね、自分がめちゃめちゃ仲いい、もう下ネタバンバン言えるようなね、うん、すごい親友に対してはね、まあ親友っていうサークルとか作っといて、そこのサークルにその親友を登録しておくわけですね。それとさらに、他のね、知り合いに向けたコメントもそいつは見てもらっても構わないわけなんで、で、知り合いっていうところにもこの2つに登録したりするわけですね。で、そこまで下ネタ喋れないけど、ある程度バカなネタなら OK だよっていう知り合いに対しては、その知り合いのところにどんどん入れておくわけですね。うん。で、そういう分け方、うん、会社仲間なら会社仲間だけに分けておいたり、会社仲間の中でもすごい親友がいるなら親友の方にも入れておいたりする。それぞれの人に、こう、サークルを関連付けていくわけですね。で、いざ自分が書くとき、何かを書きたいとき、今日風俗に行ってきたよって書きたいときはね、そんないろんな知り合いに対して、今日風俗行ってきたよなんて書くとね、うん、なんちゅう変態だって言って不快に思う人もいるかもしれないんで、そのときは親友だけに公開するとかね。で、自分のホーム画面ではその、別に普通に自分が書いたこととしてこう流れていくわけなんで、そこで、友達とかとやり取りができる。うん。で、もうちょっとまともなね、バカなネタ、今日動物園に、行ってきたら猿にうんこ投げられたよみたいなこととかあったら、それは知り合いのどこにね、知り合いに対して、知り合いのサークルに対して、公開すれば、その仲いい友達も見れるし、そのサークルの他の知り合いの人たちも見れるっていうことでね、うん、だからそういう使い分けができるようになってるんですよ、 Google プラスっていうのはね。もうその、まあ、サークルの分け方が、まあ、核にあるんじゃないかなっていう感じなんですけどもね、うん、で、そうなってくれるとやっぱりね、すごく、うん、今後居心地が良くなっていくんじゃないかなっていう、まあネットに対して居心地っていう言葉を使うこと自体がもうなんか今時っぽいなっていう、僕って今時じゃんっていう感じですけども、うん、本当に居心地が良くなると思うんでね、この、Facebook に対してどうもとっつきにくかったなっていう人は、Google プラスがいいと思うし、逆にね、その紹介制度、まあ、今までだったらソーシャルネットワーキングサービスだったらミクシーとかありましたけどもね、そのミクシーだったら結構ね、隠れた世界なわけですよ。それはもうそのいろんな人に見せたくないっていう、まあ、安心感からいろんな自分の本音を書いたりできるっていうところで、まあ、日本でね、大人気になったわけですけども、そういう何が大人気に今までなったかっていうことを考えると、まあ、日本は結構その日本人の細かい性格からか知らないけど、そういうあんまり自分を全部さらけ出したくないっていうところがあると思うんですよね、うん、だからそのツイッターだったら結構匿名でできたりしてね、うん、そういう楽しみ方ができたり、ミクシーが、ヒットしたりしたと思うんですけども、うん、そういう日本人の性格を考えると Google プラスっていうのはすごくいいなっていうのがね、僕は感じたことですね。 うん、まあ、今後どれくらいユーザーが増えていくかとかはわからないですけど、あ、これはちょっと日本人向きなんじゃないかなっていうことを思いましたね。うん、で、まあ、今後はね、まあ、まあ、いろんなサービスがこう始まっていくんだろうなっていうのはね、いろいろ思いましたね。うん、例えばその広告であったりしてもね、まあ、今後あの、まあ、全然今は広告とかないですけども、 Google AdWords の広告とかをいい感じでこう入れてくれるんじゃないかなっていうこととかを思ったりしたんですけどもね、まあ、それは、また今度ね、僕はもうちょっと Google プラスを使ってから、お話しするかもしないかもしれないですけどもね、うん、というわけでね、あの、まあ、ネット社会もどんどん変わってますよ、うん、まあ、ますますこう人と人とのつながりがね、うん、できていくんじゃないかなって思いますね。もうそういう時代なんだから、そういうのは受け入れていくべきだと思うし、便利なんでね、うん、昔だったらそのね、黒電話とかで、人の家に電話しなければいけなかったっていうところから、またそれが携帯になってきてね、どこでもつながるようになった。これがさらに、その携帯でわざわざ電話とかしなくても、まあ、あのページにアクセスはしないといけないけど、そう、気を使わずに今電話出れるかなとか、気を使わずにこう常に人と人こう持ち歩いてる携帯がこう見えない糸でつながっているような感じですよ、うん、という時代になってきているんじゃないかななんてね、思いますけども、はい、まあ、ネット社会は今後すごいですね。まあ、ね、少子化言って、まあ、人口が減ったりとかもありますけどもね、それでも、まあ、だからこそこういうね、ネットワークが強まっていくとね、まあ、今後もこう楽しんでいけるんじゃないかなと思いますけども、はい、でも、まあ、不況であることは確かですよね。で、まあ、今日の番外編としましては、どんだけ長いオープニング、番外編オープニングだよっていう感じですけどもね、今日の番外編としては、アダルトに不況はないのだろうかっていうことをね、まあ、ちょっと話してみようかななんてね、さっき思ったんですけどもね、まあ、僕みたいなね、アダルト評論家はね、そういうことを喋るといいんじゃないかなって自称アダルト評論家ですけどもね、昔からね、アダルト業界には不況はないっていうことを言われていますよね。うん、果たして本当にそうなのかなっていうのをね、今日はちょっと、話していきたいと思うんですけども、僕は実際にはね、そんなことはないとね思うんですよね。まずね、エロ本やエロ DVD に関してですけどもね、まずこの不況がないっていうのはね、うん、人間だから絶対にこう性欲はある、性欲はあるから、その部分を解消しようと、うん、エロいことには必ず走るっていうことで、アダルト業界に不況はない、っていうところでね、来てると思うんですよ。で、まあ、この件に関しては、その人口が減っているんでね、少子化言われてましてね、うん、今後まだ極端には減ってないですけども、今後もしかしたら、自然に人口が減っていくんじゃないかということですけども、なので人口が減っていくとね、この、絶対数は確実に減っていきますよね。そして、まあ、エロ本やエロ DVD に関してですけども、うん、もう今後はね、そのクラウドコンピューティングな時代であってね、みんなでいろんなものを共有する時代なんですね。だから、アダルトコンテンツの共有もね、どんどん進んでいくばかりでね、うん、これエロ本なんかはなかなか売れなくなっていきますよね、うん、エロ写真を共有したりね、うん、エロ動画を共有したりっていう時代に突入していくと思うんでね、うん、エロ本とかはなかなか売れなくなっていきますね。まあ、その、うん、エロ動画やなんかは売れるけど、でも、うん、共有ってなっていくとね、やっぱりちょっとね、どうかなって思いますけどもね、うん、そして続いてはそうですね、風俗店、うん、人間っていうのは、まあ、不便なことには頭を使っていい方向に行こうと、解決しようとしますね、うん、 で、まあ、今まではエッチなことを考えると、風俗店に行こうとかね、思って行ったりしたわけですけども、これからは、まあ、風俗店に行ってそこまでお金を使うものなのかっていうことでね、だんだんこう飽きも来るでしょうけども、エッチなことを想像してムラムラした場合は一人で処理、もう自分でしちゃおうみたいなねことになっていくのかなっていうね、で、なんでしょう、エッチをもうこのエッチな欲求不満解消をもっと効率よくできないかっていうことを考えるようになっていくと思うんですね。以前はお金をかけてお店に行けば気持ちよくなれるっていうことをみんな分かっていたと思うし、それでよかったんですけども、最近はお金をかける必要はあるのかなどと考えるようになってきていますし、なってきていると思いますし、今後はますますその流れは強まるんじゃないかなって思うんですよね。性欲はあったとしても思考が変わってきているんじゃないかなって思うんですよね。だから、まあ人気がなくなる、お店もねあんま行かなくなってきちゃうんじゃないかなって思いますね。そしてそうですね、アダルトグッズショップ、大人のおもちゃ屋さんとかですね、に関してですけども、これはね、まあ、現在誰もがインターネットショップなどを開くことができて、開くことができるせいで、またこれ価格競争とかが起きるわけですね。それでアダルトグッズの価格がどんどん落ちていきます。そしてアマゾンなどの巨大ショップの存在もこれ大きいですよね。アマゾンの価格やなんかを調べてみるとね、すごく安いですね。なぜこんなにも安いかというと、アマゾンさんにね、アダルト問屋さんが直接こう商品を提供している場合が多いからですね。通常はアダルト問屋さんから、ショップに流れますね。そしてショップからお客様という流れができているんで、それぞれがこうウィンですね、勝てるわけですね。それぞれが得するわけですけども、アダルト問屋さんからお客様という流れになってしまうわけですね。これにより、他のどのショップがアマゾンに、同じ商品を出そうとしても、アダルト問屋さんからお客さんってい もう流れができているから、絶対その間のショップっていうのはその価格に勝てないんですよね。だから、もうそこではもう大元しか勝てないっていうことができてますよね。アマゾンっていうのは本当にすごい客数ですからね。で、それをね、まあ、解消しようと自社でドメインを取ってね、ショッピングサイトを開いてもアマゾン以上のものを作らないとなかなかね、勝てないわけですね。これもまたその間のお店さんとかは苦しむばかりでね、不況になっていきますね。なのでね、この辺を考えますとね、なかなかこう、アダルトに不況はないっていうのはそんなこともないよっていうことがねあるんじゃないかなって。昔はもう本当にダッチワイフとかよく売れたと思うんですけどもね、最近はダッチワイフって本当に気持ちいいのみたいなことも話も広がったりしてね、なかなか売れなくなっちゃったりしてるんじゃないかなと思いますけども、で、まあ解決法としましてはね、やっぱりね、オリジナルの面白いサービスとかね、コンテンツ、そしてアダルトグッズ制作なんじゃないかなと思うんですよね。まあ、言うのは簡単ですけどもね、これが一番難しいわけですけども、例えば面白いサービス、これはね、風俗店などでも言えますけども、今までにありえなかったサービスですね。もちろん風俗店を面白い企画で盛り上げるのは基本なんですけども、例えば自分でね、一人エッチをしようとしている男子に何らかのサービスを提供するとかね、なんだろうな、遠隔操作で動くシリコン製の手シリコンハンド、シリコン製の手があって、モニターの向こう側にいる女の子が手を動かすと、その感覚がそのままシリコンハンドに伝わるとかね、もうくだらないね。それからまあグッズ制作に関しては、 自分で作ったものはアマゾンなどに直接入り込んで直接売るという方法がいいのかもしれませんね。なかなか個人レベルでアダルトグッズを作ったりしないと思いますけどもね。まあもしくはその宣伝力があるのであれば、独自ドメインでねサイトを作り自社だけで売るっていうのもいいのかもしれないですね。その自分とこでだけで売ればねもうライバルもいないしね。だから、それが一番いいのかなと思いますけどもね。まあそのためにはいろんな商品作らないといけなかったりね、するわけでね、なかなかやっぱりアダルト不況っていうのはね、まあどの職業もですけどもね、このアダルトの不況を乗り越えていくのは大変だなと。そしてまあどの職業もいろんな不況を乗り越えていくのはなかなか大変だなと思うけど、それでもねやっぱりみんなでねプラス方向に行ってね、どんどんお金を使えばね、そのお金がそこの従業員さんがまた別のところで使ってね、どんどんどんどんプラスの方向に行くんでね、いいんじゃないかななんて思いますけどもね。というわけでね、今日はねなんか真面目な話になってますけどもね、あんまりそういう真面目な話にするつもりはなかったんですけども、まあたまにはね、真面目な話もいいんじゃないのっていうことでね、カルカヤサトシでした。